ヨハネの手紙第一の5章の4節と5節をもう一度読み出します。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか、とあります。世に勝つ信仰ですね。私たちは、神様、イエス様にあって勝利者だということです。で、何に対する勝利かということですね。私たちは勝利者と言ってますけれども、何に対する勝利者なのかですね。で、エペソの2章、エペソ人への手紙の、2章を見てみますと、エペソ人への手紙の2章ですね。1節からお読みいたしますと、エペソ人への手紙2章の1節から、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。これが私たちがイエス様を信じる前の状態だと聖書は言っています、ね、一つは罪の中にありました。罪の中にあって、この世の流れ、空中の権威を持つ支配者、つまりですね、サタンの支配の中にあったと言っています。そして3節見ますと、そのサタンの支配の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたとあります。つまり私たちの中にある罪というのは、自分の中の欲の中に生きること、肉と心の望むままを行うことです。ある定義でですね、ある本を読んだときに、児童心理学という本があったんですけども、その中で大人とはっていう定義があったんです。大人とはどういう人ですかっていう。で、その定義の中に、自分では望まないけれども、自分ではしたくないけれども、世の中がそのことをするように望んでいるなら、それをすることのできる人ってあったんです。ちょっと難しい言い回しですけども、自分がしたくなくても周りがですね、そのようにしなさいっていうふうに言うならば、それができる人、それが大人ですってことです。逆に言うと、子供っていうのはとにかく自分のやりたいことしかやらないっていうことです。自分の思う通りにしかやらない、自分の思うままをやっていくというのが子供だっていうことなんですね。で、この聖書の定義でいきますと、自己中心、自分のやりたいこと、自分が常に中心にあって、自分の思うことが一番であり、人のことなんて言うこと聞かない、また特に聖書の言ってることなんか聞かないっていうのが罪だって言っていくわけですね。そういうものでしたっていうことです。で、私たちはそういう自分の欲望のままに、自分のやりたいように、自分の考えを常に中心に置いたやり方をしていました。なぜそういうやり方をしていくかっていうと、それはサタンの支配下にあるからです。サタン自身が神様に逆らうものでした。神様の言うことなんか聞かないんだ、神様よりも俺は偉いんだっていうのが、サタンの言っていることです。で、そのサタンに従うので、神様の言うこととか教会の言うこととか、そんなことはどうでもいいんだ、私はやりたいようにやるんだというのが実は罪だということなんですね。で、その結果は何かっていうと、神様の裁きがあるということです。でも私たちはそこから救われたということです。そのところから私たちはイエス様を信じたということは、自分が常に中心にいたものから神様を中心に置くものに変わっていったということです。で、それが信仰の勝利者だというんですね。信仰の勝利者というのは、もう一回ヨハネの第一の手紙に戻りますけれども、 ヨハネの第一の手紙に戻りますけども、イエス様は世に勝つ者とは誰でしょう、イエスを神の御子と信じる者ではありませんかと5節に書いてます。じゃあ世に勝たない者は誰かっていうと、サタンに従う者です。自分の欲望のままに従う者、それが世に勝てない者、罪に勝てない者ということになります。でイエス様はこの中で8節に水、6節にこのイエス・キリストは水と地によって来られた方ですとあります。水と地によって来られた方、水というのはバプテスマを表します。地はイエス様の十字架を表します。つまりバプテスマを受けた時にイエス様は自分が神の御子であるということを公に宣言された時です。十字架はその働きが完成された時です。ですからここに水と地によって来られた方です。神の御子としての働きを始め、そして神の御子として救いの技を完成させた水と地によって来られた方なんですね。つまりイエス様が来られた本当の理由は十字架にかかって死ぬことである。それがイエス様の一番の働きである。そして私たちを罪から救うということなんですけども、罪から救うとは何かなんですよね。罪から救うというのはどういうことか、私たちがイエス様を信じるというのはどういうことか、それはサタンの支配から神様の支配のもとに私たちは移ったということです。そして私たちはその信仰生活の中で自分中心の行動考えから神様を中心とする考え行動に移ったということを意味していきます。ですからここに信仰の勝利ということは、私たちがそのイエス様をまず信じて罪とそしてその結果である死から解放されたということ、そしてサタンの支配のもとから神様の御手の中に私たちは移ったということを聖書は言っています。これが救いということですよね。ですから私たちは今神様の御手の中にあって神様を中心に歩んでいるんだということです。クリスマスを迎えますけれども、クリスマスの予言の中でイザヤ書の9章をちょっと開けていただいていいですか。イザヤ書の9章、今の救いのことについてイエス様が来られるそのクリスマスの予言がイザヤ書の9章にあります。9章の6節、イザヤ書の9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられるとあります。これがこの言葉っていうのはイエス様誕生の予言です。でこの九章というのはどういう箇所かというと、イスラエルがですね滅びに向かっているところです。で九章の一節にですね、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道ヨルダン川の彼方異邦人のガリラヤは光栄を受けた、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったという言葉があります。ここに一節にですね、ゼブルンの地とナフタリの地というのが出てきます。ゼブルンの地とナフタリの地というのはイスラエル十二部族のうちのゼブルンとナフタリという部族がありました。でこの二つの部族はイスラエルの中のどこに位置するかというと一番上なんです。一番北にあるのがこのゼブルンとナフタリ、それからナフタリが上に行ってその下にゼブルンがあります。でこの土地っていうのはどういう土地かというとですね、北イスラエル南ユダに分かれた時に アッシリアがまず真っ先に攻め込んでくるのは北から攻め込んでくるんですね。で、北から攻め込んでくるときに真っ先に占領していくのがこのゼブルンとナフタリの地なんです。だから一番最初に敵が攻めてきて占領して苦しめられる土地っていうのがこのゼブルンとナフタリの地なんです。じゃあゼブルンとナフタリの地っていうのはイエス様の時代にはどの地方に当たるかというと、これはガリラヤ地方に当たるわけです。ガリラヤになるわけです。そうするとイエス様は生まれたのはベツレヘムですけれども、その後ナザレに住みます。そしてナザレの町に住んでカペナウムという町を中心にして伝道します。それはガリラヤ地方なんです。この敵に占領されて苦しめられていたこの地に、この地でイエス様が伝道を始めていくわけです。ですからこの9章の2節に闇の中を歩んでいた民は大きな光を見たとあるんです、ね、大きな光を見たっていうんです。じゃあこのゼブルンとナフタリという土地はアッシリアという国に攻められて滅ぼされていくときにどういう状態だったかというと、神様に背いてばかりだったんです。従っていないんですね。で、このイザヤはこの北イスラエルに対してもこのままだったら滅びるよ、滅びるぞっていうことを言うんですよ、ね、だからあなた方は神様に帰りなさいと言うんですけども、このイザヤ書の9章の13節にですね、しかしこの民は自分を打った方に帰らず万軍の死を求めなかったとあるんですよ。神様はこのイスラエルのこの土地にですね、あなた方の罪から罪を悔い改めて神様に帰りなさいというふうに預言者を通して何回も言うんです。でも彼らはそれでも万軍の死を求めなかったんです。罰が与えられても神様に帰ろうとしなかったんです。死を求めなかったんです。だから神様はこの地に罰を与えます。それも非常に激しい罰を与えるんですね。19節見ますと、万軍の主の激しい怒りによって地は焼かれ、民は火の餌食のようになり、誰も互いにいたわり合わない。右にかぶりついても飢え、左に食いついても満ち足りず、おのおの自分の腕の肉を食べる。これは飢饉の時に人の肉を食べたということを言っています。そのような非常に激しい怒りがあるんです。それでも彼らは悔い改めなかった。そしてついには国が滅ぼされていくんですね。そういう暗黒の土地にイエス様が来られるわけです。だからこの非常に大きな闇の中にイエス様という光が光るわけです。そこに救いの光があるわけです。で、これはここだけのことではなくて私たちのことにも言っているわけです。ヨハネはイエス様を光と証言しています。光は闇の中に輝いているんです。このサタンの支配する罪のある世の中を聖書は闇だと言っています。でもそこにイエス様が光として来られたんですね。そしてその光として来られて私たちに救い、本当の救いとは何かということを光り輝いて見せてくださったわけです。で、そこの光に行く者はイエス様を信じて救われるわけです。そして罪が許されるし、私たちの永遠の問題である死からも解放されていくわけです。その救いというもの、その光を暗闇の中に輝かせてくださったわけです。もうここが光り輝いて神様を信じているところだから、イエス様は来て救い、天国にさ、みんな連れて行ってくれるよと言ったわけではないんです。罪に汚れて、もう常に自分のことしか考えない、神様の言うことを聞かない、もう自己中心の、そういう私たちのところにイエス様は来てくださって私たちに救いを与えてくださったわけです。そして私たちを勝利者と呼んでくださるわけです。あなた方はこの世にあっても勝利者なんですって言うんです。この世にあってというのは世のサタンの支配、そして罪に対して私たちは勝利を与えられたということです。つまり罪に対しての許しが与えられ、その結果である死に対しても私たちは答えが与えられた。 だから私たちはもうこの世の中生きるときに、私たちは神様を信じて生きるもの、そして世の中においてはもう罪に対しても死に対しても答えを持っているものとして歩むことができます。これが勝利者なんですね。勝利者っていうのは、世の中の勝利者って何かというと、お金持ちとか地位があるとか名誉があるとか、みんなから尊敬されるとか、そういう人を勝利者と世の中は言います。でも聖書はそういう人を勝利者とは言いません。聖書はそういう人のことを愚か者と言います。神様を求めないでこの世のばかりのものを求める者は愚か者です。私たちも愚か者になってはいけないんです。私たちはこの、だからイエス様を信じた時からもうこの世のものとは違うんです。この世のものと違うって何かというと、この世の考え方、この世が求めるものを求めない生き方が勝利者です。この世のものでないっていうのは、この世が求めているものを求めていないんです。私たちはお金持ちになることが素晴らしいなんて思わないんです。イエス様は、神様は聖書の中で私たちにちょうどよく私たちに与えてくださいます。必要なものは全部与えてくださいます。その中で私たちは生きているわけです。私たちはそれ以上のものをもっともっとと求めていきます。でも箴言の中には、お金持ちになると神様を忘れてしまう、でも貧しくなると盗みをして神の名を汚してしまう、だから神様は私にちょうど良いものを与えてくださいって言ってます。それが信仰の生き方ですよね。でも世の中はもっともっとお金を持っていきたい、高く地位になりたいということを求めていきます。でも私たちは日々神様によって守られている、それだけで十分なんですね。そして私たちはそれよりも勝利の生活をしていくように神様は私たちに言っています。じゃあ勝利の生活って何かですよね。聖書の中で、そうですね、画家にですね、画家の中にこういう言葉があるんですね。ソロモンの古紙、みんながこう持っていく、ソロモンがその中に入って、その入っていくそのものをこう古紙って言いますね。それをみんなでこう運んでいきます。でその時にですね、その周りに60人の勇者がいたと書いてます。ダビデは30人の勇者がいたんですね。でもその勇者っていうのは一人で800人も殺すぐらいのすごい勇者が、ダビデは30人、ソロモンは60人いたんです。私たちもその勇者になる、神様の勇者になるっていうことを神様は求めておられるわけです。じゃあ神様の勇者って何でしょう、どんな人なんでしょうか。私はですね、クリスマスが今度来ますけども、クリスマスの中に出てくる人々こそ本当に信仰の勇者だと思います。まず最初に出てくるのはマリアです。マリアは御使いが伝えた言葉をそのまま受けていますよね。あなたは聖霊によって身重になります。でそのあなたの胎に宿る子は神の御子ですと言われた時に、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように、すべてを委ねることができました。これは信仰の勇者です。ヨセフはずっとマリアのことを、心配していましたけども、御使いがそのことをね、これは聖霊によるっていうふうに告げられた時に、ヨセフもその御言葉をすぐに受け入れてマリアを妻として迎えていきます。彼も信仰の勇者です。羊飼いたちは御使いが言った言葉をすぐに素直に聞いてイエス様を礼拝に行きました。彼らは信仰の勇者です。博士たちは長い旅をして、そしてイエス様を見つけて礼拝をしていきます。彼らも信仰の勇者です。信仰の勇者っていうのは、信仰に対して非常に強いイエス様、神様に対する信頼、神様を言うことに従う、その人のことを信仰の勇者と言います、ね、だから私たちもそういう信仰の勇者を目指していくべきなんだと思います。しかしですね、私たちはそういう信仰の勇者になれるんでしょうか。 私たちは本当に信仰の勇者になれるんでしょうか。私たちは日々信仰の勝利者なんだろうかとやはり思う時があります。私はどっちかというと信仰にいつも負けているんではないか、なんかもう自分勝手な信仰しか持てないし、そういう何かあった時に負けてしまっているものではないかというふうに思う時があるんですよね。その原因が何かというとですね、詩編の60編を詩編の60編詩編の60編です。4節、詩編の60編の4節に、あなたはあなたを恐れる者のために旗を授けられました、それは弓に変えてこれをひらめかせるためです、ということがあります。あなたはあなたを恐れる者のために旗を授けられましたということがあります。それは弓に変えてこれをひらめかせるためですとあります。ダビデはこの時戦いをして負けてたんですね。でその時にこの言葉が与えられます。弓に変えて旗をひらめかせる。弓っていうのは戦いの中において用いる武器です。戦う時に敵に向かっているのが弓ですよね。でこの戦いの中においてですね、60章60編の1節に、神よ、あなたは私たちを拒み、私たちを破り、怒って私たちから顔を背けられましたとあります。なぜダビデが負けたかというと、神よ、あなたは私たちを拒み、神様がその民を拒んだんです。破ったんです。怒ったんです。顔を背けられたんです。なぜ神様が拒み、怒り、顔を背けられたかというと、理由は書いてないんですけども、罪があるのはわかるんです。罪があるから神様はその民を拒み、その民を怒り、その民から顔を背けられたわけです。どのような不信仰があったかは書いてません。で3節には、あなたは御民に苦難をなめさせられましたとあります。何かの不信仰があったんですよ。彼らは神様に対して聞かなかったんです。従わなかったんです。それで神様はただ顔を背けるだけでなく苦難を与えられるんです。でもその後でダビデはそのこの詩編の中では4節で、あなたはあなたを恐れる者のために旗を授けられました、それは弓に変えてこれをひらめかせるためですという言葉が出てきます。旗ってどういうものでしょう。戦いの中における旗、昔の戦争の中で、こう旗をですねひらめかせると、ここに集まれという意味なんですよ。旗のもとに集まれということなんです。特に昔は今みたいにね、なんかすごい高性能のライフル使ってとか爆弾使ってとかミサイル使ってじゃなくて、昔はもう本当に集まってみんなでわーっと攻めていく戦争です。その時にバラバラになっては弱いんですよね。一つになって戦っていくことが大切なんです。その時に旗をひらめかせると、旗は集まる印になるんです。この旗のもとに集まれ、みんながわーっと集まってきた時にそれは強くなります。それまで彼らは何で戦っていたか、弓です、ね、弓で戦ってました。 神様は戦いに敗れて傷ついた民をこの旗のもとに集められるんです。それは弓という戦いの武器ではなく道具ではなくて神様のもとへ帰るということで勝利を与えるためです。弓では勝利が与えられないんです。神様のもとに集まる、神様のもとに帰るということが勝利の秘訣なんです。これは私たちの信仰の戦いにおいてもそうなんです。私たちは自分の力で戦おうとしても無理なんです。どんなに弓があっても、どんなに力があっても、私たちは信仰の戦いには勝利はできないんです。信仰の戦いで勝利を得る道はただ一つなんです。神様のもとに帰るってことです。神様が翻していくその旗のもとに帰るということなんです。それが勝利を得ることなんです。神様のもとにいないで自分で勝手に戦っても勝利は得られないんですね。10節に、神をあなたご自身が私たちを拒まれたのではありませんか。神をあなたはもはや私たちの軍勢とともに出陣なさらないのですかって言ってます。神様の拒絶にあっても、彼らはね、本当に分かったのは、神様以外に頼るものがないっていうことが分かるんですよ。それで11節、どうか敵から私たちを助けてください。誠に人の救いは虚しいものですと言ってるんです。私たちがこの世のものとか人のものに頼るとどんなに虚しいかっていうのが分かるんです。私たちの信仰の勝利の秘訣は神様のもとに帰るということです、ね、で先ほどこの世界はサタンの支配下にあると言いました。でそこから私たちは救い出されたわけですけれども、でもサタンは私たちに攻撃を仕掛けてきます。だから私たちの戦いは血肉に対するものではなく、そのサタンに対するものだっていうのがエペソ書に書いてあります。だから私たちは神の武具で身を固めましょうというのがあります。そして先ほどのですね、勇者といった中にソロモンの周りを囲んでいた勇者という人たちのことが言いましたけども、勇者は何を帯びているかというと剣を帯びているんです。で聖書の中、先ほどの武器の話の中でね、神の武具の中で剣って何を意味するかというと聖書です。神様の御言葉なんですね。でエペソ書の6章をまたいつか見ていただきたいんですけども、神の武具っていうのは救いの兜とかですね、胸当てとか足を守るものとかですね、全部守るものなんです。防具なんですけども、ただ一つ相手に攻撃を仕掛けるものは剣だけなんです。信仰の大盾、昔のローマの兵隊の戦い方って、例えばこの辺の何人かがこうグループになって輪をこうなんか集まりますね。で一番外の人が大きな体全部が入る大盾、大きな盾でこういる人たちをみんな囲むんですね。囲むんです。だからそこに、20人か30人ぐらいいたら、その周りを大盾で囲むんです。大盾で囲むと敵がどんなにやってきてもその盾で攻撃をかわすことができます。でその代わり相手が来たらその盾の間から剣を刺すんですね。そして相手をやっつける。ローマはすごくこれが得意な戦法でした。信仰によって敵の攻撃を守ることができます。でも相手を攻撃するのは剣なんですね。信仰のダビデもソロモンもその周りを囲んでいる勇者はみんな剣を帯びていました。つまり聖書を帯びているんです。聖書を持っているんです。私たちの信仰に勝てるためには私たちは剣をいつも持っていないといけないんです。それは聖書なんです。聖書の言葉を私たちはいつも持っていないといけないんです。聖書の言葉を私たちは持っているでしょうか。毎日いつも持っているでしょうか。それがないと私たちは勝てないんです。いくら信仰があっても自分の考えでサタンに勝つことはできません。この世に勝つことはできません。自分の力で勝つことはできません。そこにはいつもこの詩編の60編にあるように、そこには敗北しかないんですよ。でも敗北している者にも神様は、さあみんな私のところに来なさいと言うんです。 自分の力で戦って負けても私のもとに来なさい。そして剣を帯びなさい。聖書を持ちなさい。それによって戦いなさいというわけですね。その戦いっていうにおいて私たちが勝利するならば勝利ができるんですね。あの勝利者とも言ってますから、私たちは勝利をすることができます。でもその勝利をするためには、ただイエス様信じました、確かに罪と死からは解放されました、勝利が与えられました、でもそれで終わりではなく、この信仰生活の中においての勝利は常に御言葉とともに生きることによって初めて勝利をすることができます。その勝利っていうのはね、例えばあの私たちが罪から守られるっていうだけじゃなくて、もっと積極的に言うならば、あの御霊の実を実らせて他の人を導くということです。ですね、聖歌の582番っていうのがあります。聖歌の582番に、こういう歌詞があります。罪にとらわれし魂をはイエスに連れ来たる勇士は垂れぞっていう歌詞があります。聖歌の582番ですね。罪にとらわれし魂をはイエスに連れ来たる勇士は垂れぞっていうのがあります。その聖歌の歌詞の中に勇士は垂れぞってあります。その勇士というのはどういう勇士かというと、罪にとらわれし魂をはイエスに連れ来たる、これが勇士だと言っています。私たちは自分のことだけを守るんではなくて、自分が信仰生活を歩もうとすることも大切なんですけれども、その歩みは何かというと、罪にとらわれた人たちをイエス様のもとに連れ来たる、これが本当の勇士の働きです。勇士の働きは自分の信仰を守ることだけではなくて、罪にとらわれている人たちをイエス様のもとに連れてきた、これが本当の勇士の働きなんですね。今度クリスマスがありますけれども、私たちがクリスマスの集会をする目的は何かっていうと、もちろん神様を賛美する、そのことを感謝し賛美することですけれども、それを通して、その歌声を通して、罪にとらわれて今なお苦しんでいる人たちに信仰の勝利を知らせる、伝えることが勇士の働きなんだってことです。だからこそ私たちは、主よこの私を用いてください、信仰の勝利者としてどうぞ私を用いてくださいという祈ることがとても大切なんだと思います。では一言お祈りいたします。